The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
祈りは神が神のために与えられた特権の中で最も素晴らしいものの一つです。今回は祈りが答えられるのを妨げるものについてお話ししたいと思います。神は私たちの祈りを聞かれ答えられると聖書は語っています。それは確かに真実です。けれども、私たちの神との対話の中に入り込み、私たちが神に伝えようとしていることや、達成しようとしていることを無効にするたくさんのものがあります。聖書には、そのようなものがたくさん挙げられています。それらを一つ一つ取り上げて、私たちの祈りを妨げ、祈りが聞かれるのを妨げるのは何かを見ていきましょう。まず、祈りを妨げるものの一つは、偽善だと聖書は言います。偽善とは、偽の信仰を意味します。信仰を持っているようなふりをしながら、実は心には信仰はないという人がいます。彼らは本当には信じていません。祈りの中で神に近づこうとし、神に語りかけようとする人が心の中で次のように思っていたらどうでしょうか。私はこのようなことは信じない。神がいるとは信じられない。神が私の祈りを聞くなど信じられない。神は私に関心を持っていないし、祈りが答えられるとも思わない。そのような人の祈りは真心からの祈りではありません。信仰を持って祈っていないからです。これは偽善です。本当には信じていないことを信じているようなふりをしているのです。そのような祈りは当然答えられません。実はそれは祈りと呼ぶことさえできません。祈りではないのだから答えられるはずがありません。皆さんは自分の心をよく点検し、祈るふりをしてはいないか確かめてください。戦場の塹壕には不信仰者はいないという表現が時々使われます。非常に大きな圧迫を受けている人や困難な状況にある人は誰でも祈るようになるという意味です。神がいることさえ分かれば祈るという人もいるかもしれません。それは偽善の一種です。信仰ではありません。真実に神を信じてはいません。信仰のふりをしているだけです。ですからそのような態度で祈っている人は、祈っていることにはなりませんから、その祈りは答えられません。次の祈りの妨げは、行為に犯している罪です。それはどのようなものか、意味をはっきりさせておきましょう。というのは、ほとんどの罪は、行為の罪だからです。C.S. ルイスは、すべての罪の根は高ぶりだと言っています。彼はまた、次のように言っています。私たちが神に対して罪を犯すとは、神に、あなたの御心を知っており、あなたが私に何をしてほしいかを分かっていますが、私はそれをしたくありません、ということです。その通りだと思います。私はこれをしたいと、神の御心ではなく、自分の思いを行います。神に対して、戦いを仕掛けているような態度をとり、神に立ち向かい、御心に反することをします。行為に罪を犯しながら祈るとは、私は正しくないことをしている。神は私を喜んでおられない。でも、神が聞いてくださるかもしれないから祈る、という場合です。これは全くのナンセンスです。神に反抗し、神の御心に逆らっていき、それでもなお神に祈り、神の御心が私の人生においてなされますようにと願うことはできません。神は偽ることはありませんし、偽りを嫌われます。クリスチャンではないのに、クリスチャンのふりをする人、口先だけで祈る人、行いが伴わないのに、 聖書の言葉を口にする人、そのような人を神は喜ばれません。神は人々が御言葉を行うことを願っておられます。神は私たちが本物になることを願っておられます。祈る言葉に対して真実であること、これはもう一つの大事な点です。この最初の二つの例からわかるように、そこには神の御心を求める誠実な願いがありません。許しを求める祈りであれば真実な悔い改めがあり、その人は神に罪から救ってくださいと祈り求めます。それは明らかに真実な誠実な祈りですけれども、ここでお話ししているのは自分の生き方を偽っている人のことです。彼らは言います、私は神に祈ります、神との個人的な交わりを求めています、でも神の御心や命令に従いたくはありません。私は私がしたい通りにします。神が何を求めているかは私には問題ではありません。そのような人の祈りは本当の祈りではありません。続けて聖書はどのように語っているかを見ていきましょう。私は聖書の言葉を引用してお話ししており、私の意見を言っているのではありません。神が語っておられることです。神の律法を聞くことを拒む者、御言葉を聞くことを拒む者はその祈りを退けられると神は言われます。ところで、あなたの周りに、あなたの家族や親戚の中などに神を礼拝しない人はどれくらいいますか？日曜日に礼拝に行くことや神の御言葉を聞くことに無関心で、説教や教えを聞こうとせず聖書を読むことに関心がない、そのような人たちは御言葉を無視しています。数週間前にある人と話をしました。彼から何の音沙汰もなく教会にも来ていなかったので、彼にその訳を問いかけました。既婚の青年で、物事の道理をわきまえていなければならない年齢でした。彼は言いました、私は両親や牧師から教会に行くように言われたくない、神が私にどうすることを願っているかなど聞きたくない、聖書の言葉などいらない。非常に高ぶっており、頑固で堅くなでした。そのような人は効果的な祈りをすることができませんし、祈りに応えていただくこともできません。反抗的だからです。神の御言葉を聞こうとせず、親や牧師が与えようとする訓戒や助言や慰めを拒み、私に構わないでください、あれこれ人から言われたくありません、という人がいます。神に対してそのような態度では適切な祈りをすることはできませんし、そのような人の祈りは神に聞いていただけません。実際のところそれは祈りではありません。次の祈りの妨げですが、そのような人はキリスト教会にたくさんいると思うので少し気にかかります。それは心配や恐れや不安を持ったままでいることです。心配や不安でいっぱいの人は適切に祈っていないと聖書は語ります。私の言おうとしていることを正しく理解してください。心配していることや心にかかっていること、不安に思っていることを神のもとへ持っていき、祈り神に委ねるべきです。けれども、そのことを祈った後でまだ心配したり不安があったりするなら、何かが間違っています。というのは、神があなたの祈りを聞き、あなたを助けたいという思いがあり、そうする力があることに対してあなたが信頼していないからです。そしてその心配や不安が続くなら、それは罪です。それは神の御心に反しています。あなたが自分で物事を支配しようとしていることの表れです。以前の放送でお話ししたことがありますが、自分自身を神に明け渡しながら一部を自分で握っておこうとする場合があります。私の空き時間や自由時間は私の好きなようにする、私の子供たち、私の思い、私の人生のこの部分は私が支配する、これがあなたの思いなら、 あなたは思い煩いや恐れや心配をたくさん抱えることになります。自分が管理しようとすると事態が悪くなったり、物事がうまくいかなくなったりするたびにうろたえることになります。心配と不安でいっぱいの人生を送ることになります。それは神にすべてを委ねきっていない印です。神があなたの人生を支配しておられるのではないので、あなたの神への祈りは意味がなくなります。なぜなら、自分自身で支配することに固執することは祈りが本心からではないというに等しいからです。そのような祈りは本当の祈りではありません。このことをよく考えてください。祈りをただ口先で繰り返し、これで務めを果たしたと思うようなことがないようにしてください。自分では祈っているつもりでも、実際には祈っていない人がいるのは恐ろしいことです。今回は祈りを妨げるものを4つ挙げましたが、次回はその他に何が祈りを妨げるかについてお話しします。恋の罪は祈りを妨げます。偽善という不信仰は祈りを妨げます。神の御言葉を拒み、神の御言葉を愛することを拒むこともそうです。教会に行き、御言葉を聞き、教えを受け、聖書の学び会に加わり、日々聖書を読みましょう。そうすることを拒むことはあなたの祈りを妨げます。神にすべてを委ねるのではなく、自分の人生を自分で支配しようとして心配や不安を抱えたままでいることは祈りを妨げます。神はあなたが祈るのを願っておられます。祈りなさいと招いておられます。それは実に大きな特権ですけれども、神はあなたが適切に祈ることを願っておられます。心から祈り、信仰を持って祈ることを願っておられます。これらのことを心に留め、効果的な祈りをするようになってください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。